おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきますよ。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。バイドゥがアンリミテッド OCR という技術を発表したそうですね。 OCR ってそもそも何をするものなんですか？
簡単に言うと、紙の書類や画像に写っている文字をコンピューターが読み取れるテキストに変換する技術なんです。スマホで名刺をスキャンすると文字が自動で取り込まれますよね。あのイメージです。
ああ、そういうことなんですね。それがバイドゥの新技術でどう変わったんですか？
従来のシステムはページ数が増えるとメモリをどんどん消費してしまって、だいたい10ページ前後が限界だったんですよ。それをバイドゥは数十ページを一度に処理できるようにしたんです。
え、それは大きな違いですね。でもどうやってそれを実現したんですか？
ここが面白いところなんですが、人間の忘却からヒントを得ているんです。人間って情報を全部覚えようとするのではなく、重要でないものは自然に忘れますよね。その仕組みを AI の注意機構、つまり情報のどこに集中するかを決める部分に取り入れることで、メモリの使用量を一定に保てるようにしたんです。
わあ、それは知りませんでした。忘れることが技術の突破口になるなんて、なんだか逆転の発想ですね。金融や医療みたいな大量の書類を扱う現場では、すごく役に立ちそうですね。
おっしゃる通りで、そういった分野でのデジタル化がぐっと加速すると見られていますね。さらにこの忘却型の注意機構は、長い文章を処理する AI 全般に応用できる可能性もあるんですよ。業界全体への影響も期待されているんです。
続いてのニュースです。AI を使った家庭教師、AI チューターのお話なんですけど、ケンさん、これはどういうものなんですか？
これはですね、ダートマツ大学の実際の授業で AI チューターを使ってみたら、学習効果がすごく高かったという研究なんです。0.71 から1.30SD、つまり標準偏差という単位で効果を測っているんですけど、1.0 を超えると教育の世界ではかなり大きな効果とされているんですよ。
え、そうなんですか？でもその標準偏差っていう数字、もう少し身近に説明してもらえますか？
例えば100人のクラスがあったとして、 AI チューターを使ったグループが使わなかったグループよりもぐっと上の成績帯に移動したイメージです。 1.0 を超えるというのは塾や家庭教師でもなかなか出ない水準なんですよ。
ほう、それは驚きですね。大学の実際の授業で検証したというのも、なんか信頼感がありますね。これって今後の教育にも影響しそうですか？
ええ、まさにそこなんですよ。科学的なデータが出てくると、大学や企業の研修でも、では導入しようという動きが加速しやすくなります。個人に合わせた学習支援が広がれば、教育にかかるコストが下がったり、学ぶ機会の差が縮まったりする可能性もあるんです。
研究の初期段階として受け止めた方が良さそうですね。
はい。ここは断定を急がず、論文や原文ソースを見ながら落ち着いて判断したいですね。
さて、お次のニュースは AI のメモリ管理についてです。エージェントコアメモリというものが話題になっているそうですね。
これはですね、AI エージェントが誰の情報をいつ使うかを賢く管理できる仕組みなんです。メタデータ、つまり情報につけるラベルのようなものを使って、必要な情報だけをピンポイントで取り出せるようになっているんですよ。
ラベルで管理するんですね。でもそれって何か特別に難しい問題があるから必要になっているんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。 最近は AI が複数のユーザーやタスクを同時に処理することが増えてきてまして、A さんの情報を B さんのタスクで誤って使ってしまうというリスクが出てくるんです。メタデータでフィルタリングすることで、そのデータ混在を防げるわけですね。
わあ、それは知りませんでした。特に企業で使う場合は、情報の取り違えって絶対に困りますよね。複数の会社や部署が一つのシステムを使っている時とか。
おっしゃる通りです。そういったマルチテナント、つまり複数の組織が同じシステムを共有している環境では、このフィルタリングの設計がすごく大事なんです。エージョントコアメモリーには実装のベストプラクティスも紹介されているので、現場への導入指針として使えるのが心強いですね。
面白いですね。エンジニアの方はまず何から手をつけるといいんでしょうか。
まずはメタデータの設計を早めに考えることですね。どのテナントやエージェントの情報かを識別するラベルを最初からきちんと設計しておくと、後から困らずに済みますよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。AI に外部脳を持たせて1ヶ月運用した全記録というニュースなんですが、外部脳ってちょっと聞き慣れない言葉ですよね。
ざっくり言うと、AI って会話が終わるたびに記憶がリセットされてしまうんですよ。それを補うために自分で記憶の仕組みを外から作ってしまおうという話なんです。
え？毎回リセットされるんですか？では、先週話したあの件なんですけど、で、続きから始めることができないんですね。それは不便ですね。
おっしゃる通りです。一応公式のメモリ機能はあるんですけど、何を覚えるかを AI 側に任せるしかなくて、それに複数のプロジェクトを分けて管理するのが難しいんですよ。
ほう、それで自分で作ってしまったわけですね。どんな仕組みで作ったんですか？
オブシディアンというノートアプリをベースにしているんです。自分でルールを決めて、AI に渡す文脈をプロジェクトごとに整理できるようにしています。対話というより、継続的な共同に近い使い方になるんですよ。
面白いですね。これって特定の AI サービスに頼りきらなくても良くなるってことでもあるんですか？
まさにそこなんですよ。自前で記憶を管理できると、どの AI を使っても文脈を持ち運べるようになります。まず自分の AI 利用で何が毎回リセットされているか書き出すところから始めると、意外と整理しやすいですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。Google、Google クラウドのコラボエンタープライズで GA、つまり正式な一般提供に昇格したというニュースです。
ですね。データを扱うエンジニアやアナリストにとってはかなり嬉しいアップデートなんですよ。コーバブエンタープライズというのは Google クラウドが提供するノートブック環境なんです。コード書いて、データ触って、グラフ作ってという作業を一画面でこなせるツールですね。
あ、そうなんですね。でもこれまでは SQL って別のツールで使ってたんですか？
ええ。まさにそこなんですよ。これまでは SQL を実行したいときに別の画面や外部ツールに切り替えないといけなかったんです。それが今回からノートブックの中でそのまま SQL を書いて実行できるようになったんですね。
え、それは知りませんでした。画面をいかったり来たりしなくていいのは確かに楽そうですね。Python と SQL が同じ場所にあるってどんなメリットがあるんですか？
簡単に言うと、データを取ってくる作業とそれを分析可視化する作業が一つの流れでつながるんです。今までは SQL でデータを引っ張ってきて それをコピーして Python に貼ってという手間があったんですよ。それが全部一画面で完結するようになるわけです。
ラストはこちらのニュースです。GitHub、GitHub コパイロットで使える AI モデルが廃止されるという話題ですね。
ええ。具体的には、Gemini 2.5 Pro、Gemini 2.5 Pro と Gemini 3 Flash という2つのモデルが7月31日に廃止されるんです。コード保管やエージェントモードなど GitHub コパイロットの全機能が対象になっているんですよ。
え？全機能が対象なんですね。今 Gemini を使ってるエンジニアの方は困りますよね。急に使えなくなるのはちょっと怖いですね。
おっしゃる通りです。GitHub コパイロットは OpenAI のモデルだけではなくて、Gemini のように Google のモデルも選べるのが強みだったんです。ただ、AI モデルの世代交代がすごく早いので、こうした廃止のアナウンスは今後も続いていくと見られているんですよ。
なるほど。モデルがどんどん新しくなるから、古いものは消えていくんですね。エンジニアの方は、その度に対応しないといけないんですか？
そこが重要なところなんです。特定のモデルに依存しすぎないワークフローを整えることが大事になってくるんですよ。7月31日までに、今、Gemini を使ってるチームは、代替モデルへの切り替えテストを事前に済ませておくと安心ですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。素敵な一日を。